バーバナナの
本業の学校の学
校。はい、とうとう11月ですね。もうね、ちょっと寒くなってきたこの時期ですけども、なんか秋何かやりましたか、藤子ちゃんは。
秋ですか、まあ食欲の秋っていうことで、ダイエット中なんですよ私、年がら年中。
ほうほうほう。
でもね、また食欲の秋が来てしまったので、ちょっとね、超えましたかね。
なんかいいですかね、やっぱ秋は美味しいものが多いから。
多いですね。
何ですか、やっぱ特に秋といえば。
もうあれですよ、お芋系、栗とか好きですし、
ね、お芋さんね、でんぷん、糖質が多い。
そうです。
お芋とかね、でもまあ食物繊維とかもね、含めて腸活には、
そうですね、そう、狙ってるんです。
狙ってるんです、なるほどなるほど、ぜひその辺も今日の腸活の方ででもね、聞かせていただければと思いますけれども、あとはもうね、この冬に向けて、まあね、いろいろ丸、コロナとかね、そういうのもいろいろあったりとか、
丸コロナ、
全部言っちゃってますけどね。あとはまあインフルエンザとかね、ちょっとお風邪も引きやすい時期ですから。
確かに、
あの皆さんね、風邪には気をつけて、やっぱりクリニックとかにもね、やっぱりお風邪引かれる方とかね、
増えてきました、
増えてきちゃってるので、やっぱ寒い時期はね、皆さん体を冷やさないようにするとか、
乾燥が良くないですね。
乾燥がね、これからの季節はやっぱり乾燥が、本当にやっぱり乾燥しないに、やっぱり腸にとって乾燥とかどうですか、どの辺がポイントですか。
腸をどんどん振ってきますね。
じゃあ腸活だからね。
腸活だからね、やっぱり腸乾燥、お肌に直接ね、きますからね、腸活ってね。
なるほどなるほど。
腸内環境を整えるって、こう1分コーナーでお話ししてきたことをやっていただければなと。
なるほどなるほどなるほど。ぜひ今日のね、腸活ワンポイントアドバイスね、ちょっと最後にもね、ちょっとお話しなきゃいけないことがあるんで、ぜひまたお話しさせていただきたいと思います。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
本日のゲストトーク、
今日は超スペシャルゲストに来ていただいたということ。どういう、ね、ちょっとぜひ藤子ちゃんから。
もうね、今日予防医療の学校スペシャルゲストですね、先生。来ていただきました。なんと超一流銀座クラブユミオーナーママの伊藤由美さんに来ていただきました。ユミママです。
どうもこんにちは。
こんにちは。ねえ、もう徹子の部屋なのに出らっしゃる方が、わざわざ
バナナ、
バナナの学校に来ていただけるということで、
夢みたいですね。
夢みたいなこと
が。ありがとうございます。
ありがとうございます。藤子ちゃんと、ちょっとお知り合いというか、その辺のことをちょっと教えていただいて、
もうね、お知り合いなんて言ったらちょっとね、本当に、ですけれども、 あるね、企業のちょっとお話し会で、ユミママが、皆さんにね、こうなんだよっていろんな話をねしてくれ、女性に向けてね、お話をしてくれた会がありまして、そこにちょっと参加していて、私のこの性格ですので、すぐもう大好きになると、ユミママって友達になってくださいみたいな感じで、言っちゃいまして、
ありがとうございます。本もいっぱい買ってくれて、それで一緒に写真撮ったんですよね。
そうなんです。
大ファンで、
ありがとうございます。
ラジオに出ていただけるとは、
やっぱりね、自立してる女性っていうか、やっぱり素敵ですよね。憧れ、
本当ですね。で、今まで40年間、
40年目に入りました。
40年目おめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい。
年がバレてしまうんですけど、
40年
銀座でね、
もう超一流の、誰もが知ってる場所です。これ40年間培ってきたっていう、それだけでもうね、歴史が全てを物語ってると。
本当ですよ。
あっという間でしたけどね、今考えれば。
あっという間ですか。
でも生まれる前からお店やってるって言うと、みんなびっくりするんですよ。
生まれる前、
そうね、
確かに私たちちょっと生まれてましたが、
そうですね、
赤ちゃん、
そうですね、 いや本当に今日はどういうお話をね、せっかくこれ貴重な時間なんでさせていただければと思うんですけど、うん、まずはちょっとその、ね、女性のコミュニケーション、
うん、
はい、結構やっぱりうちもうクリニックとかだと、まあ女性が多い職場なので、うん、やっぱりその女性のね、たくさんまあもちろん職員さんというかスタッフさん、まあまあいらっしゃると思うんですけど、うん、そういうコミュニケーションの仕方とか、うん、
はい
はい、もちろん本とかで書かれていることもたくさんあると思うんですけれども、
ね、
は
い、若い、ね、方々も今やっぱり人間関係だったりとかね、うん、そういったことで悩んでいる方たくさんいらっしゃると思うので、うん、
はい、
ぜひ聞かせていただきたいです。
はい、
はい、うん、ぜひやっぱりこう、はい、お話しするときとかに一番気をつけてること、すごいざっくりとした質問ですけれども、ございますか？やっぱり、
まあ、お客様とに対してと、うん、はい、スタッフに対する話は違うんですが、うん、
はい、
基本的にはもう褒めてあげないことには伸びないと思いますね。
うん、
いいとこを見てお客様に紹介するにしても、初めてみんなつく女の子たちには、うん、いいとこを褒めてご紹介してます。
うんうんうん、
例えば市川の看護師さんで藤子さんです、
はい、なるほど、
すごい素敵な方なんですよって
やっぱり褒めれば皆さん笑顔になります、ね、
はい、健康志向の方はぜひ彼女お願いしますという、う
ん、なるほど、はい、
はい、
あまりこういわゆるダメ出しみたいなことはなさらないんですか？どうされてますか？
ダメ出し、お客さんに結構ダメって言われることもあるんですけど、
はい、
そういう時はもっといい面を見てもらいたいと、もう一回だけチャンスをもらいたいなと思って、少しタイミングをずらしてもう一回呼ぶんですよ。
うーん、なるほど。
そうしないとその萎縮してしまうので、
うーん、
何話していいか分からないのに、うん、いきなりいいも呼ばなくていいみたいなことを、やっぱりタイミング悪くて、別に仕事の話をされてるから、例えば いらないって言ったのに自分をいらないと思われることもあるんです。
うん、
そういう時はやっぱりちゃんとすぐそうじゃなくてごめんねって謝ってあげないとですね、
うん、
やっぱり本人を否定するみたいな感じになってしまうじゃないですか。
うん、そうですね、
あ、それはちゃんとフォローするようにしてます。
うん、
私なりスタッフなりが、
萎縮してしまうってちょっと今ね、ありましたけれども、本当、はい、そうですよね。なんか萎縮しちゃうとその子の良さっていうのがもう全面的に出せなくなって、
まあ、結局緊張し、うん、最初は緊張するわけじゃないですか。はい、話をこちらから振ってあげたりとか、はい、それから話しやすい話題に持っていかないとですね、
うん、
もう本当に緊張して言葉も出ない子もいるのでね。でそういう時はでもね、とにかく笑っててって言うんですよ。
うん、
そうすればね、あ、楽しいのかな、ね、うん、一緒にいて楽しいのかなって思ってもらえるじゃないですか。
うん、
それを下向いてしまうとですね、どうしちゃったの人形さんみたいでってやっぱり思われてしまうので、うん、やっぱりコミュニケーションはまず笑顔ですね。
笑
顔、
はい、大事です。
本当クラブユミに来るお客様もきっとそうそうたる、うん、お客様だから、うん、それだけでもきっと緊張してしまっていると。
でもそういう方はすごくお優しい方が多くてですね、
あ、
人間が
ちゃんと相手のことを考えてくださる方が多いですよ。はい、
うん、
たまにちょっと怒ってると、ダメでそんな怒ったらかわいそうじゃないとか、
あ、じゃあもうお客様の方がそうなんですね。
そうですね、
なるほど、
大きな、
あとこぼしたりすることも人間だからありますよね。うん、
はい、
そういう時でもこうあんまりその叱っちゃダメだよとか、
うーん、
本当は紐のかかってちょっと悲しい思いをしてるんですけど、うわやられたと思ってるんですけどあ、もう大丈夫大丈夫って、
うんうんうん、なるほど。
でも女性の、ね、スタッフさんというか、うん、ほとんど女性だと思うんですけど、うん、女性の中でこう問題が起きたりとかっていうことはないんですか？
ありますけど、うん、基本的には間には入らないことにしてますね。スタッフに任せた方が、
うん、
でないとどっちかの方を持ってしまうとですね、
うーん、
まあ、必ず良くない結果になります。お互いに言い分があるので、
はい、
まあ、揉めることはうちの店はないんですけど、うん、やっぱりちょっとこう問題児、まあ、いろんな女の子入りますから出入りがあるので、うん、たまにちょっとこうきつい子なんか入ってきてしまうとですね、やっぱりまあこうみんなに嫌われるんです。
うん、
嫌われる原因はどこにあるのかってやっぱり教えてあげないとですね、
うんうん、
伸びないので、
なるほど、
でうまく上手に教えてあげないとですね、今パワハラとかそう言われてしまう
今そうです、
今何でもそうで
怖いですよね。
はい、もうこのコミュニケーションの話は、ぜひ 伊藤由美さんの本を読んでいただいて、
お願いします、ありがとうございます、
は
い、
僕も、はい、学ばせていただければと思います、はい、もうちょっと今日時間があんまりないので、はい、ちょっと次の話題で、はい、ぜひ殺処分のですね、
ね、
はい、そう、活動ですかね、ここでいつも、うん、はい、
動物愛護の活動、エヴァという公益法人の、はい、はい、杉本彩さんが理事をしてます、うん、そこでまあ理事をさせていただいてます、
うんうんうん、いや本当実情とかなかなか知られてないこととかたくさんありますよね。
でもだいぶ時代が変わりまして、うん、耳を貸していただけるようになったんですよ、うん、前はやっぱりそんなことを目をつむるっていうか、うん、ありえない、信じられないっていう感じで、うん、動物が好きな人っていうのは見なかったんですよね、
うん、
残酷なシーンいっぱいあります、うんうんうん、この前もあの長野で、うん、その無麻酔で帝王切開してたという、まあまあ、殺人犯に近い行いした人がいるんですけど、それがまあ不起訴になるかもしれないっていうので、うん、まあ、たまたま杉本彩さんはそこまで行って裁判傍聴に行ってました、
うん、
でもやっぱりこう法改正でね、うん、罪が重くなったと言ってもですね、うん、その人間の殺処分とは違うので、
うん、
やっぱり物扱いだったんで、それをようやく生き物として扱ってもらえるなって、うん、で今回、まあ、あの罰金をちょっと増やしてもらったんですが、うん、それでも全然変わってなくてですね、
うんうん、
でともそもそも元を絶たないことには、うん、その不幸な動物たちなくならないんですが、うん、コロナでまた増えてしまったんですよ、
うん、
なるほどね、なんか聞きましたね、
外出できない、寂しいから動物飼う、
う
ん
う
ん、
飼おうかなって、
だけど要するにこんなに大きくなると思わなかったとか噛まれたとか、それからうんちすると思わなかったとかぬいぐるみじゃないのにあと泣くからうるさいとかね、でペットショップ側もこうしつけのなさられぬまま売りに出しているので、まあ、確かにちっちゃい子は可愛いから売れることは売れるんですが、でも親からしつけを受けてない犬やワンちゃんや猫ちゃんというのは本当にその辺でおしっこしちゃいますし、だからそれももうやっぱり保護活動をしているとですね、そういう子たちのこう、まあ、売り方にも問題があって、もちろん売っちゃいけないんですが、でちゃんとした状態でその飼い主さん探してあげないとですね、
はい、
絶対問題起きるんですね、
うん、
で余計に増えてしまったんですよ、
難しい問題ですよ、難しいですよね、
ぜひね、
うん、
伊藤由美さんの本を読んでいただいて、うん、
まあ、あと杉本彩さんのこの、
はい、杉本さん、
動物は物でもありません、うん、
はい、
ネグレストは犯罪ですっていう、うん、まあ、動物愛護週間に向けて、まあ、新しいポスターも作ってますから、うん、またエヴァのサイトを見ていただければ、
エヴァのサイト
無料であの配ってます、ぜひ、はい、あの申し込んでください、
分かりました、
ね、動物の命もね、はい、人間の命もね一緒ですよね、
そうですね、はい、はい、本当にちょっとすごい短いんですけれども、はい、
続きまた何か YouTube とかでね、
はい、そうですね、はい、お話しさせ、ね、していただければと思います、
はい、
わ、
はい、
かりました、
本当に今日は、少ない時間でしたけどありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、今日はちょっとですね、うん、聴覚がないんですけれども、
スペシャルゲスト、
はい、実はちょっとですね今回ラジオがね一旦休止させていただいて、この後はですね YouTube で
ご覧いただければ
と思います、はい、良いおやつタイムを、
おやつタイムを、
レコルトとかネイズドリームとか